委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容の概要を報告します。他の総合支所施設整備に関する調査。12月12日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。他の総合支所施設整備は、平成30年2月に市の整備方針を示し、平成30年3月3日に住民説明会を開催して以降、各種団体へ11回説明会を行い、延べ358名の参加をいただいた。説明会では、コアプラザ加納へ移転すれば、周辺に郵便局や病院、スーパーがあり、日常生活が便利になる、といった賛同する意見や、総合支所が移転すれば、市街地の人通りが少なくなり、商店が影響を受ける、といった賛同できない意見。また、どのような建物ができるのかイメージが湧かないので、外観図が欲しい。跡地の利用や整備スケジュールを知りたい、といった新施設への期待を含めた意見や質問をいただき、一部賛同できないとの意見もあったが、コアプラザ加納へ移転する方向について、一定の理解をいただけたものと判断している。今後は、平成30年12月22日に住民説明会を開催し、来年度は基本設計に入り、2020年度以降、市の財政計画と整合を図りながら、実施設計、整備工事、運用開始に向け進めていきたい。企画総合委員会での調査、質問、一定の理解を得られた状況と考えてよいのか。答え、具体的な数字はないが、大方の理解をいただいたと考えている。現地に残すべきとの意見もあるが、跡地の有効活用や、コアプラザ加納周辺の環境整備を図るなど、不安な条件が解決されれば理解もいただけると考えている。跡地利用については、住民の方と一緒に考えていきたい。また、コアプラザ加納周辺の整備は、現状を踏まえ、着実に進めていきたい。質問、移転した場合、山口銀行加納支店は ATM の設置だけにならないか。答え、平成27年度から協議を進め、加納地区内で引き続き営業されると聞いている。移転が決定次第、さらに協議を進め、ATM の設置だけにならないよう要望する。シティプロモーション事業に関する調査。12月12日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。9月3日に周南市を出発した全国キャラバンが、全国47都道府県57都市を訪問し、11月16日に全てのスケジュールを予定通り終えた。事業費は当初予算額589万7千円以内での執行となる見込みである。活動内容は、市役所や町役場を表敬訪問し、プロジェクトの趣旨説明や本市の PR を行い、メッセージボードにその町を PR するコメントを記入していただき、写真を本市運営の SNS にて情報発信した。また、地元メディアを訪問し、新聞社は33社、ラジオ局は21局、テレビ局は14局、雑誌は1社、インターネットニュースでは115社で取り上げられた。紙媒体で発行される新聞と雑誌については、新聞の合計発行部数が約479万部、雑誌が約23万部発行されており、多くの方にご覧いただいた。これら各種メディアで取り上げられることでの露出効果や認知効果を各メディアの同じ枠を広告として購入した場合の広告費に換算し、その金額で評価する成果測定法により集計したところ、合計で約3488万円の効果が得られたとの結果になった。また、各都市のショッピングモール等の集客施設で本市のブースを出展し、 本市の知名度調査を行いながら、パンフレット等を配布し、本市やふるさと納税の PR を行った。知名度アンケートは、合計で9740名の方に答えていただき、そのうち周南市を知っていると答えられた方が3412人で、全体の約 35% であった。集客施設でのブース出展では、多くの方に周南市を知っていただくことができたと考えている。また、全国キャラバンの期間中、1日2回から3回程度、SNS で1日の活動状況や、次の訪問地の予告等、情報発信を行い、本市運営の各 SNS のフォロワーが増えた。活動結果は、年度内に市民の方に広報誌への織り込みを通じて報告したい。企画総務委員会での調査。質問、本市出身者の方との交流や反応はあったか。答え、SNS での訪問地の予告を見て、ブースに来られた方が多くおられ、非常に喜んでいただき、反応は良かった。質問、今回のキャラバンを通じて手応えはどうか。答え、多くの方に知っていただき、興味を持っていただいたことは間違いないと考える。地下保険に関する調査。11月5日に開催した委員会で、執行部から、第2次食育推進計画における中間評価について報告を受けました。執行部の説明、要旨。平成29年5月1日から7月10日の間に、年長児小学6年生、中学3年生、成人の計8173人を対象に食育アンケート調査を行った。有効回答数は、6673人。有効回答率は 81.6% であった。本調査をもとに16の指標項目について中間評価を行った。中間評価の結果から導き出された課題として、野菜を食べる人の割合を増やすこと、よく噛むことを実践できる人の割合を増やすこと、栄養バランスの配慮についてもさらに周知すること。成人にメタボリックシンドローム予防を周知し、実践につなげることの4点を挙げており、この4点の課題解決に重点的に取り組むことを今後の方針としている。教育福祉委員会での調査。質問。中間評価により4つの課題を挙げているが、条例を制定することが課題の解決につながるのか。答え、食育中間評価における4つの課題のうち、よく噛むことを実践できる人の割合を増やすことが、条例と密接に関係する。歯と口腔の健康を保つためには、噛むことが重要であり、歯科保険の充実のために条例を策定する。質問、条例制定の最終的な目標は何か。答え、健康寿命を伸ばすことが大きな目標である。噛んで、自分の口で最後まで食べることは、健康寿命と密接に関係していることから、健康寿命を伸ばすために条例を策定し、合わせて歯と口腔の保険も進めたい。施設分類別計画及び指定管理者制度に関する調査。老人給与ホーム。12月12日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。学団層は、高齢者の休養と心身の健康の増進を図るため、老人給養ホームとして整備された施設である。今後の施設の方向性は、高齢者が気軽に集い、交流し、心身の健康の増進を図る場として貢献していることから、当面継続するが、建物の老朽化が進んでおり、大規模改修の検討が必要である。指定管理者は、社会福祉法人周南市社会福祉協議会で、指定期間は、平成28年4月1日から、平成33年3月31日までの5年間である。 新南洋老人福祉センターとの一括公募により行い、利用料金制を採用している。主な業務は、老人休養ホームの維持管理や利用の許可などである。指定管理者制度導入の効果であるが、周南市社会福祉協議会は、本市の地域福祉推進の中心的役割を担っていることから、地域福祉や高齢者福祉に関する専門的知識を十分に活用して、施設の運営を行っていると考えている。教育福祉委員会での調査。質問。大規模改修をするにしても、土砂災害警戒区域に位置しているが、市の考えは。答え。現状、土砂災害警戒区域ではあるが、建物にはかかっていないことを確認している。今後、複合化、集約化、するという方向性が出たので、様々な可能性を検討しながら進めていきたい。質問。収支状況を見ると赤字が出ているが、指定管理料の見直しをすることになるのか。答え。公募の際、収支計画を提出してもらい、それをベースに指定管理料を決定した。指定期間の平成32年度までは、現在の収支計画に基づいて、適切に運営してもらうことになる。施設分類別計画に関する調査。地方卸売市場。12月12日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。市場は、各生産地から生鮮食料品等を集荷し、公正な取引方法により、適正かつ安定した価格と数量を確保し、そして市民の安心安全な食生活に資することを目的に開設された流通拠点施設である。青果市場は築後24年、水産物市場は38年が経過するため、計画的に施設や設備機器などの更新整備を行い、長寿命化を図っていくことが今後の検討課題となっている。両施設ともに一次評価が現状維持による継続利用となったことから、今後、2施設の計画的な改修工事等による施設の長寿命化を図り、市場の継続的な開場を維持させていくことを基本方針としている。また、施設の管理運営をより専門的かつ効率的に運営していくためには、指定管理者制度の導入がふさわしいかをも含め、総合的に検討を進めたいと考えている。環境建設委員会での調査。質問。この度、港オアシスの認定を受けたこともあり、港や中心市街地の活性化について、横断的な協議が必要と思われるが、どのような状況か。答え。かねてから関係者と、水産物市場での朝市の開催について協議をしているが、港オアシスに登録されたことで、朝市だけではなく、戦略的な取り組みを持って考えなければならないという言葉をいただいている。今後は関係者が集まって協議する場を持つべきだと認識しており、方向性が出ればまた報告したい。
施設分類別計画に関する調査。自転車等駐車場。12月12日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。自転車等駐車場は、駅を利用した通勤通学者等が利用する自転車等の駐車秩序を図り、自転車等の使用の利便性の向上や歩行者等の安全性の向上のため設置している。一番古い施設は、高水駅駐輪場の昭和54年設置。一番新しい施設は、徳山駅西側駐輪場で、本年2月に設置しており、原動機付き自転車等を含め、合計約2200台が収容可能となっている。徳山駅、串ヶ浜駅、新南洋駅の駐輪場は、駐輪場内の整理を、シルバー人材センターに委託して実施しており、その他の駐輪場は市が直接管理をしている。個別施設の一次評価は、 すべての施設について継続利用、現状維持という評価となっている。今後の施設の方向性については、現状を維持することとし、必要に応じて JR 西日本等の関係機関と協議し、時代に即した駐輪場となるよう努めていく。また、施設の点検を定期的に行い、補修や改修を計画的に実施していく。環境建設委員会での調査。質問。中心市街地では今後、市街地再開発事業が計画されており、歩道上の駐輪などの指導を行う必要があると思うが、どのように考えているか。答え。徳山駅前は平成31年の秋頃に、駅前広場の一連の整備が完了する予定である。広場整備の完成に向けて、歩道内に止まっている自転車を駐輪場に止めてもらえるように、どのようにお願いできるかということについて、検討をしている段階である。新庁舎の免震オイルダンパー及び強化ガラスの不適合品等について、11月2日に開催した委員会で、執行部から新庁舎建設事業について、次の通り説明を受けました。執行部の説明、要旨。免震オイルダンパーの検査データ書き換えについて、市役所新庁舎に設置している免震オイルダンパー4個、KYB グループの茅場システムマシナリー株式会社製造について、検査データが書き換えられた不適合品である可能性があることが分かった。今後、KYB が国の指導に基づき、適合品、第三者による全数立体検査されたものへの交換を進めるが、交換時期は未定である。強化ガラスのヒートソーク処理未実施について、新庁舎の主に出入口周りで使用している強化ガラス53枚、セントラルガラス株式会社製造について、設計仕様で求めるヒートソーク処理が行われていない可能性があることが分かった。建築 JV 及びセントラルガラスに対して調査と報告を求めており、未実施の製品であれば交換を求める。公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会での調査。質問、オイルダンパーの交換に際して、市内の下請け業者へのしわ寄せはないか。答え、しわ寄せが来ないようにしっかり確認する。質問、強化ガラスを交換するまでの間、フィルムを貼るなど、安全性を確保する考えはあるか。答え、取り替えることになれば、期間が空くので、そのような対応策も考えたい。徳山駅北口駅前広場整備工事の進捗について、12月17日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。徳山駅北口駅前広場については、既存のバス乗車場の解体、バス乗降場及びシェルターの設置、バス案内所の新設及びタクシー駐車場の整備に伴い、12月20日の始発からバス乗車場及びバス案内所の位置が変更となる。工事が完了しているエリアにおいては、タクシー駐車場の一部が供用開始され、東側のバス乗車場設置に伴い、現在のタクシー降車場が使えなくなるため、仮のタクシー降車場を送迎用停車場の一部に設置する。徳山駅北口ロータリーは、整備後約47年が経過し、既存施設の老朽化が進み、昨年度から整備に向けた取り組みを進めている。今年度末までに微装化設計をまとめたいと考えており、駐車場の給気筒については、良好な眺望が確保できるように、現在約10メートルある高さを抑え、入り口ゲート、案内板、街路灯は駅前広場との一体的な景観やデザインを考慮する。中心市街地活性化対策特別委員会での調査。 問、整備工事を行う際の安全対策について、工事業者やタクシー業者と協議しているか。答え、工事業者には歩行者が横断する際には注意喚起に努めるよう指示しており、タクシー業者にも説明を行っている。質問、徳山駅北口ロータリー内の給気塔の高さはどの程度まで抑えることが可能か。また、左右への移動は可能なのか。答え、高さは3メートルから4メートルくらいまで下げられるという検討結果が出ている。位置を移動するとなると、すべて作り変えることになり、事業費がかかる。